こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第2部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第1部では2020年1月の教材を振り返るとして、2020年の1月に音声教材で収録をした書籍から2冊少しね振り返りをしながら、で結果2020年どうなったのかという振り返りをしてまいりました。第2部では、この2020年の1月の音声教材の最後にご紹介をした書籍を振り返りということですね。
そうですね。
はい。
で、第3冊目がニュータイプの時代ということで、うん、まあ、正直言ってですね、第1部の終わりで岩山さんがお話をした通りなんですけれども、最初私この山口周さんのニュータイプの時代を読んだときに、まあ商業出版的にはいいなと思ったぐらいなんですね。
なるほど。はいはい。
うん。
うん、
まあ、そうは言っても現場ではちょっとね新しすぎるというか、
うん、
それはそうなんだけどっていうね、例えばサイエンスの時代ではなくてアートの時代になるとか、
はい、
それはそうなんだけど、でも現場ではアートかって言われてもなっていう、まず再現性のある科学的な取り組みっていうのが全然できていないようなところに、まあ、いきなり応用であるようなアートみたいな話されても困るなっていう、
うん、
は
い。
まあ、今はですね、まさにブーカの時代ということで、まあ、ブーカというのは不安定、不確実、複雑、曖昧、この頭文字 VUCA を、まあ、当て込んだ、まあ、そういう時代だということで、
はい、
これはまさにその通りだなと思うわけですね。
うん、
このニュータイプの時代で取り上げられている、まあ、いくつかのキーワードがあって、
はい、はい、はい、どんな2つだったんでしょうか。
まあ、1つ目が経験の無価値化というもの。
はい、はい、
問題解決から問題発見に移っていくと。
なるほど、はい、うん、1つ目が経験の無価値化、価値がなくなるという無価値化ですね。
まあ、そうですね。
うん、なるほど。はい、そして2つ目が問題解決から問題発見へということを今取り上げていただいたということですね。はい。
だからもうまず経験の無価値化というのは何かというと、まあ、これまで私たちは経験豊富という、まあ、要件を無条件にポジティブに評価してきたと、まあ、これは
一つ
に書かれてある、
うん、
センテンスを引用してみたんですけど、
はい、うん、確かに、はい、そうですね。
ところが経験の無価値化っていう風になっていくと、いやー、それってどうなのということですね。
なるほど、はい、はい。
だから3年くらい前に私が出した書籍、自分を強くするという書籍に、
はい、
これからの時代は強みではなくて強さだと書きました。
うんうん、はい、
だから強みですよね、経験豊富。
うん、
A さんはそのことに関して1年ぐらいしかやってない、 B さんは20年やってる、そしたらそれは B さんの、ね、話を聞きたいなっていうふうに思うわけなんですけど、でもその強みというものが逆に時代の変化とともに弱みになっていくっていうことがありますよね。
ちょっとこれはドキッとしますね。はい、なるほど。ちょっとこれは本当にドキッとねする視聴者の方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。
いや、本当にそうなんですよね。
うん、
豊富であれば豊富であるほど過去のこと引きずってるわけですから。
なるほど、はい、
うん、これからどうなっていくのか全く予測もつかないようなこと、
うん、
どうしようもないんだけど、
はい、
経
るほど、はい、うん、なるほど、強みではないけれども弱みにもならないということですね。
そうです、
うん、なるほど、はいはいはい、
だから、まあ、正直言ってこういうとこそがコンサルタントが必要で、なぜかっていうとフレームワークとか切り口っていうのは持ってるんですけど、過去の経験は当然ないわけですので、
うん、
よく知らないっていうことであれば、
はい、
うん、例えば私 IT 企業の支援は多分やらない方がいいと思うんですね。
あ、なるほど、はい、なるほど、はい、なるほど、はい、なるほど、はいはいはい、なるほど、だからかえって横山さんは IT 系のちょっとご支援はっていう感じですかね。
う
ん、なるほど、はい、はい、なるほど、はい、はい、なるほど、はい、なるほど、いや今お話聞いていて私も実際現場に入り込んでこう経営者の方や営業マネージャーの方からお話を聞く機会というか、お話を聞くというかもうご相談がやっぱりこのコロナショック以降とても激増したんですが、その際にやはりあのいろんな業種業界の方からお話を聞く機会があったんですが、皆さんあの幾度におっしゃったのが、ちょっとこれかなり厳しい話かもしれないんですけれども、今更経験を積んできてしまった中堅ベテランは変わらないんじゃないかと、変容しないんじゃないかと。なのでもちろんあのマネージャーとして会社が大事にしたい存在であるあるとは皆さんおっしゃるんですね。ただこう新しいことに対して立ち向かっていくであったり変容させていくということを前提に考えると、はっきり言って彼ら彼女らに投資した時のリターンってどうなんだろうと、それよりはもう少し若手だったり次のリーダーに対して投資をしていく方がいいんじゃないか、ちょっとこの辺も含めて岩間さんどう思いますというふうなご相談、率直、もうかなりあの率直なご相談は本当に業界の隔たりなくいろんな企業の方からご相談はありました。はい、
経験豊富な人もダメだけど、経験豊富な企業とか組織も、まあ、ダメというかですね、凋落していく緩やかに、ということだと思うんですよね。だから、経験があまりない人であったり、まあ、特にいいのは経験のあまりない組織っていうものが、まあ、新たなレールを作っていくということですよね。
なるほど、はい、はい、はい、
日本はそういう新しい会社が出にくいような、まあ、そういった状況になっているので、だから、
なるほど、はい、はい、
あのそこら辺はちょっとドライになっていかないといけなくって、
うん、
そこについてこれるかどうかだと思うんですね。うん、
なるほど、ちょっとこれはでも耳が痛いです。痛いなっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。誰と比べるかってねいう話が、その社内の誰々さんとっていうのは本当にあのスモールワールドというか、じゃあ業界で見た時にどうなのかであったり、諸外国とあの対比した時にどうなのかっていう軸で対象を広げていかないと、やっぱりなかなか厳しいのかなというふうに今話を聞いていて思いました。
まあ、そうですね、
うん、
だからあの2020年に起こったことで私が最も残念なことをちょっと喋ると、
残念だったこと、はい、はい、
私のメルマガ創造家電 の、 あのなんだろう、大会社といいますか登録会社した人がめちゃくちゃ多いんですよね。
あ、そう、あ、そうだったんですね、はい。
まあ、一番顕著なのは予材管理大学という、まあ、YouTube の動画を始めて、でそれの宣伝でメルマガで紹介するじゃないですか。
はい、
あの出せば出すほどどんどんあの読者数が減っていく。
う
ん、ただ逆にそれをきっかけにしてとか、あと後半オンラインセミナーをものすごい数になって、
そうですね、はい、
はい、だから結果的に微減ぐらいになってるんですけど、従来ずっと読んでくださっていたメルマガ読者がもうめちゃめちゃ減ってるんですよ。
はい、
うん、だから結局ね変化についていけないっていうことなんですね。
なるほど、いつこれまでの横山さんの感じがこうお好きというか。
そうです、そうです、そうです。
あー、なるほど、なるほど、はい、なるほど、はい、
よく言われますよ、昔の良かったとか、いやもうそれはもうさようならという感じで、変化ついていきましょうよということですね。
はい、
絶対達成というマインドは変わりはしないんで、あの横山さん変わったよねって言っても、いやあなたが変わらないからまずいんじゃないですかっていうことですね。時代変わってんだよっていう。
なるほど、はい、はい、なるほど、はい、
もう一つがあれ
です
ね、
はい、
あの問題解決から問題発展ということで、その問題解決から問題発展というのは私は、まあ、ちょっと今でもね、あのと思うところがあるんですね。なぜかというとやっぱりほとんどの人は問題解決能力とか問題解決スキルもなかなか身についていないので
なるほど、はい、
サイエンスからアートの話と一緒で、
はい、
やってる限りはまずサイエンスが基本で、
はい、
そもそもそのビジネスとか経営にアートとかデザインを取り入れようとする人、その人たちって論理的なんで
なるほど、なるほど、それがもう根っこに土台にあるっていうことですね。
根っこにあってプラスアートとか、ね、デザインの思考が必要ですよねということをちゃんと理解しなきゃいけないわけで、
だからなるほど、はい、はい、なるほど、はい、はい、はい、
探索
うん、
それプラスまだ発見されてない問題がめっちゃ多いかもしれないということなんですよね。
なるほど、まだ発見されてない問題がめちゃくちゃあるかもしれない。なるほど、それは私たちがそもそも問題だと気づけていない、認識できていないという意味ですか？
そうなんですね。
はい、
本当にこれだけ激動の時代になって、いろんな社長さんと連絡を取ったりとか、
はい、
お話をさせていただく、うん、やるわけなんですけど、昔と違ってですね、
はい、
しやすくなったわけですね。
うん、そうですね、はい、うん、そうですね、はい、うん、はい、あ、そうなんですね、はい、うん、はい、はい、うん、
うん、結構ね、順調なんですよねとか、あら、
ええー、
コロナにおいても意外とうちの会社は影響を受けてないんですとか、
はい、なるほど、はい、
はい、でその時に必ず私、まあ、お伝えするのは、
はい、
それは残念でしたねと、それは非常に残念なことで、
うん、なるほど、
山積みの方がよっぽど良かったですねと、
なるほど、はい、はい、それはなぜなんでしょうか。横山さんからのこう問題提起ということですかね。
そうです、そうです、
はい、
何の影響も受けていないけれども、うちはものすごくね、この外部環境が変化していく中でものすごく対策を取っているという場所はないので、ほぼ、
なるほど、はい、はい、
他の業界でもね、多少大変だなとか、いやーうちは良かったなとか、まだちょっとね、この業界に恵まれてるよねとか、まあ、
うん、
これまで築いてきた技術モデルがね、功を奏したなみたいなことを言ってると、いやいや、もうこの、なんだろう、変革の絶好の機会を逃した。つまり改革っていうのは一旦リセットさせて、でもう一回作り上げること、
うん、
新刊スウェートリーダーは部下見てないという書籍に書いていますけども、
改
革はどういうふうにやるのかということです ね、
うん、
絶対達成プライムの、キーワードにもなってます。ですからもうリセットして、でリフレームしてリスタートするというのは3つの R、 この3つの R が絶対達成ライブのコンセプトなんですよね。
はい、そうですね、はい、はい、
これまでの実績とかこれまでの経験っていうのはもうリセットしないとどうしようもない、過去の経験とか言ってられないし、何の役にも立たないっていうことがこうまざまざとこう見せつけられる、まあ、そういう会社、そういう業種、そして人っていっぱいいたと思うんですけど、
はい、なるほど、それで変革の機会を失ってしまってる、うん、失っていると。
いや、私正直言って、他社会に出て、
はい、
30年以上経ちましたけど、まあ、これまでは社会に出てすぐに来たのがバブルの崩壊に、阪神大震災だったり、まあ、リーマンショックもあったし、まあ、チャイナショックもありましたし、まあ、東日本大震災とか、まあ、今回のコロナショックもいろいろあったわけですけど、どうかは分かりません、まあ、バブルの時ってのも本当に凄まじかったので、
うん、
それ以降で
はい、
うん、大変かもしれないんだけれども、でもしょうがないですよね。
はい、なるほど、はい、はい。
では、第3部に続くわけですけど、第2部のテーマっていうのは、重要研究マトリックスっていう、まあ、その概念がね、こうやっていくんじゃないかという話なんですが、
はい。
え？
確かにそうですね。はい、はい、はい。
だからまあ、こんな太りでもいいか、みたいな感じでね。なかなかね、在宅勤務がテレワークやっていると、ちょっと運動不足になるよね、って言っても、まあ、今のところ大丈夫だし、って言うと、あとでどうなるかわからないということなので、
はい。そうですね、はい。
まあ、将来に向けての、その投資全般のことだと思うんですけど、まあ、教育なんていうのはね、まさにそうだし、営業でいうと新規のお客様開拓とか、まあ、用材管理でいうと、まあ、用材をね、潤沢に積み上げていくっていうのは、緊急性がないかもしれないんだけれども、非常に重要なことであるということですね。だからこれを、まあ、ちゃんと意識してやっていきましょうというのが、
はい。
だから目先のことをね、管理するというのはマネジメントとは言わないわけですよ。
なるほど。なるほど。目先のことはもうマネジメントにならないということですね。
そうです。
うーん。
マネジメントってやっぱり手帳とかを見直して、あ、やっぱり今年はこういうことをやろうと思ってたよなとか、
はい。
何月にはこういうことをやろうと決めてきたんだけど、なかなかできていないな、じゃあって言って、こう振り返っていく。定期的に振り返るからこそ、いやいやいや、ちょっと目先のことに、ね、振り回されている、つまり重要でかつ緊急であるものに振り回されすぎちゃっているのから、まあ、重要でかつ緊急でないものをちゃんと意識していかなくちゃいけないよねということをですね、まあ、リードしていかなくちゃいけないということなんですけど、
はい、
このコロナ禍においては重要でかつ緊急でないものが重要でかつ緊急になってしまったということなんです。
なるほど、はい、はい、はい。
例えば、その、デジタルトランスフォーメーションを使って、で、もっと、その、仕事の生産性をね、上げていかなきゃいけないっていうのは分かるんだけど、分かるんだけど、なかなか難しいですよね、とか、
対
策って重要だっていうのは分かってるんだけど、でもそうはなかなか難しいじゃないですか、というやつ。
はい、はい。
だから、そのテレワークなんていうのは昔から言われてるわけで、
そうですね、はい。そうですね。
9年前ですので、
はい、そうでしたね。はい、はい。そうですね、はい、はい、はい。
だから当然抜本的な改革ができないわけですよ。
確かに。はい。
その本当に無駄なこととか、これ本当にやめていいんじゃないのってことを今までやってるようなところっていうのは非常にまずいことになっていく。
確かにそうですね。重要さが変わってきたって言ったらね、いいんでしょうかね。なので、確かにそれぞれの証言に入るもの、特に後回し先送りに指摘してしまったものっていうのが、実は私たち、なんて言うんでしょう、鈍感な人には気づかないかもしれないんですが、やっぱり正しくキャッチアップしていたら、もうどう考えても重要かつ緊急だよねっていう証言に入っている。ここに対してのこう気づきっていうところはぜひね、このプライム会員の皆さんには少なくとも知っておいていただきたいなというふうに私も今お話聞いていて思いました。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。それではこのあたりで第2部の、ね、方を終了とさせていただきます。続きは横山信弘の絶対達成する話第3部をお聞きください。聞いてくださった皆さん、そして横山さん、ありがとうございました。